今日は風がとても強くて大変だったと思いますが、拉致問題も明るさが見えて、あ、春が来たかと思う時と冬に逆戻りしたなと思う時と交互にやってきているような気がします。今度こそ本当の春が来てくれればいいなと思わされます。半年前のことですが、昨年の9月の11日の朝、テレビを見るまで私は2001年の9月11日にニューヨークの貿易センタービルにハイジャックされた2機のジェット旅客機が突入して大惨事が起きたことを忘れておりました。そして私はそのような大惨事を忘れてしまっている自分自身に驚かされたのです。それで古い手帳を取り出してメモを見ましたらば、2004年には新潟中越地震が起き、続いてインドネシアのスマトラ島沖の津波で10万人を超す死者が出たと記されておりました。その後にも中国四川大地震、岩手宮城内陸地震、それからハイチ、チリ、ニュージーランド、ネパール、東日本大震災、福島原発事故、熊本、イタリア、メキシコ、台湾、北海道、エーゲ海、トンガ、インドネシア、パキスタン、アフガニスタン、トルコ、シリア、モロッコ、そして今年元旦の能登半島地震。その地震、津波、洪水で多くの人命が失われております。それなのに、そのような大きな事件や大災害が私たちの頭から消えてしまう。ああ、風化というのはこのようにして起こるんだろうなと思いました。と同時に、北朝鮮による拉致問題だけは風化させてはならないと改めて思わされています。めぐみさんが拉致されて46年が経ち、横田早紀江さんも有本明弘さんも高齢になられたのに、神様はなぜ拉致事件を解決してくださらないのだろう。もしかしたら拉致のことを忘れてしまっているのではないかと思う時があります。けれども神様は決して拉致事件を忘れているのでも、見てみないふりをしているのでもありません。そのことが今日の聖書の箇所に示されています。かつてモーセがシナイの荒野からイスラエルを代表する12人を40日間カナンの地を偵察するために送り出しましたとき、ヨシアとカレブを除く住人は悲観的な報告をしたために、神様からイスラエルの民の不信仰を責められて、シナイの荒野を40年間放浪しなければならなくなりました。神様はカナンの地をイスラエルの人たちに簡単には渡さないと言われたのです。40日のために40年もなんて、神様のなさりようはなんと厳しいのだろうと思わされますが、そうではなくて回れ道なのです。なぜならばカナンの地にはさまざまな先住民族たちが定住しているからです。そこに仮にイスラエルの人たちが定住しようと思っても簡単にそこに入るわけにはいかないのですね。だから神様は、イスラエルの人たちがカナンに入る前に徐々に先住民たちを追い払う、そのためにクマバチを送ると言われます。で、私はこれまで この聖書の箇所を何度も読んでいるはずなのに、深く考えないで読み過ごしておりました。ですが、ある先生がこの箇所を今節丁寧に解説してくださったのです。イスラエルの人たちは長年羊を飼う遊牧民族でした。その彼らがいきなりカナンの聖地にこの定住したとしても、農業の技術も知恵も持っていなければ、いかに肥えた土地であっても何の収穫も得ることができません。どうしてもカナンの先住民たちの農業を身につける必要がある。だから神様は一度にこの先住民たちを滅ぼすことをなさらなかった。けれども、全部を敵にしたのでは手ごわいので、神様はあらかじめ熊鉢をカナンの地に送り込んで、先住民の一部を立ち退かせ、イスラエルの人たちが定着しやすいようにご計画を進めておられたというのです。私は目から鱗が落ちる思いでこの解説を聞かせていただいて、神様のなさることの奥深さ、聖書の記す意味深さというものを改めて思わされました。ですが、新化訳聖書の中には、桑鉢は別訳で、伝染病または恐れとありますし、新共同訳聖書では、桑鉢ではなくて落胆となっているのです。ですからもしかすると、実際は桑鉢そのものではなかったかもしれません。私は桑鉢だと思って信じておりますけれども、もし仮にそうでなかったとしてもですね、イスラエルの人たちの知らないところで、神様がずっとずっと前からご計画を進めておられたという事実に変わりはないのです。でも、そうだったら、私たちの歩みには何の関係もなく、神様はご自分の計画を進めておられるのではないかと思いたくなります。ですが、そうではないんですね。神様はイスラエルの人たちに一つだけ条件をつけております。それは彼らの神々を拝んではならないということです。私たちは、そして神様は聖書全巻を通して、私は妬む神である。私は唯一誠の神である。彼らの神々を拝んではならないと繰り返し語っておられます。なぜ人間は偶像を礼拝するのでしょうか。それは神様が私たちの祈りや願いに応えてくださらないという不信感があるからではないでしょうか。つまり神様に対する信頼の欠如です。もし私たちが神様との関係を正しく保ちたいと願うならば、私たちの祈りや願いが聞かれなくても、神様の時を待つ忍耐が必要なのです。私は献身する前、岩手県にあるキリスト教主義の社会福祉法人カナンの園というところの、知的な障害を持った奥中山学園という施設の職員をしておりました。6歳から18歳までの40人の子どもたちを10人ずつ4つの寮に分け、1つの寮を3人の男女の職員が親代わりとなって生活を共にしましたが、就学猶予とか就学免除という制度のために学園に来た子どもたちは一人も学校に行ったことがありませんでした。小中学校は義務教育なのに、就学猶予や就学免除をするのが親との 当たり前のことだと思われていたのです。それは行政の無知や偏見だけではなくて、親自身がこんな子供が学校に行ったって何も身につけられるはずがないと諦めていたのも原因でした。私たちは親さんも親の方たちに、子供が学校に行くのは権利ですから、中学猶予や中学免除を申請するのはやめましょうと話し合いをしました。必ずその信頼した親たちが、私たちは就学猶予も就学免除も申請しませんと言ったために、県は子どもたちを学校に行かせなければならなくなったのです。最初半信半疑だった親たちは、学校生活を通して変わっていく自分の子どもたちの姿を見て、障害があっても子どもたちに可能性があるのだという希望を持つようになりました。私が担当した子どもに、言葉が全く話せなくて10歳で来たワイコさんという女の子がいます。両親は酪農で忙しくて、昼間世話をすることができないためにおむつを履かせて畑の中に立っている木の幹にロープでつないでいたそうです。ですから学園に来た時、その子は排泄はおむつを履いているだけですから垂れ流し状態でした。ですが、ワイコさんを学校に行かせるためには、学校との話し合いをした時に、子どもたちを普通学校に通わせるんであれば、排泄は自立していることという条件が付けられておりました。ですからワイコさんを学校に行かせるためには、どうしても排泄の自立をさせなければならないのです。どうしようかと寮の担当者で話し合い、まずはワイコさんの排泄のリズムをつかもうということにしました。それで思い切っておむつを外したのです。垂れ流しをするのには目をつぶって、毎日朝から何時におしっこをし、何時にうんちをしたかということを寮の日誌に全部つけていきました。1週間経って岩井子さんの排泄のリズムがつかめたのです。それをもとにして、あ、そろそろだなと思う頃に岩井子さんをトイレに連れて行くのですが、トイレで用を足したことがないものですから、トイレをとっても嫌がって、トイレから出てきてやってしまうんです。ですからいつも職員が雑巾と消毒液を持って後始末をするような日がずっと続きました。でも諦めないでそれを繰り返していましたらば、ある日の朝、ワイコさんがトイレで初めておしっこをしたんです。それはワイコさんが学園に来てからちょうど半年目の朝でした。やったねと言って職員同士ハイタッチをして涙を流して喜びを分かち合いました。皆さんはたかがトイレでおしっこしたぐらいで大げさだと思うかもしれませんが、施設の職員にとっては大ニュースなのです。その日の夜、家に電話をして、ワイコさんがトイレでおしっこしましたよと伝えましたら、お母さんが、うちの子がトイレでおしっこしたなんて信じられない、かわいそうな思いを我慢してお預けしてよかったと泣き笑いをしてくれました。その後少しずつワイコさんがトイレでおしっこする回数が増えてきましたら、やがてトイレでうんちもするようになったのです。もし寮の担当者が待つのに疲れて、もうこのワイコさんには無理だとサジを投げていたら、ワイコさんが排泄の自立する日は永遠に来なかったでしょう。でも障害を持った子どもたちにも可能性があると信じて、必ずワイコさんも排泄の自立を身につけさせることができると職員同士で確認をし合い、忍耐を持って待ち続けたから、この成功の日を見ることができたのです。私たちは何か 問題や試練に直面しますと、待つのにイライラして右から左に問題が解決することを願いますし、またそのようにしてくれる人を頼もしく思ったり、あるいはヒーローとしてもてはやしたりします。拉致事件にしても神様は目に見えませんし、何十年も待たされた側としては口先だけのパフォーマンスであっても、私が何とかしますという神様よりも見える人の方が頼もしく思えたりするわけです。ですがそれは神様が最も嫌われる偶像崇拝ではないでしょうか。もしあの出エジプトをしてイスラエルの民をカナンの地に導いた神様が生きて働いておられるならば、拉致問題についても何十年も見てみないふりをしておられるのではなくて、私たちの知らないところでずっとずっと前から北朝鮮にクマバチを送っておられるに違いありません。私たちは何か問題が起きたときに右から左に解決しますと、そのことについて深く考えようと思いませんし、そのこと自体を忘れてしまいますけれども、長いこと解決しなくて忍耐を強いられたことほどいつまでも覚えていますし、解決した時の喜びも大きいのではないでしょうか。サキエさんが神様にあと2年命をくださいと祈ったという時からもうすでに1年が過ぎました。残された時間は、もしそれが本当に神様の時であるとすれば、わずかしか残っていないのです。だからどんなにかね、サキエさんも竹谷さんも哲也さんも時間がないんだ、なんとかしてほしいと思っておられるだろうなと思いますし、ここにおられる皆さんも同じような思いで、もう待ちきれないよとイライラり、じれったい思いでおられるだろうなと思います。私もそうです。でもだからこそ私はあえて皆さんに お話したいのです。神様は全能の方ですから、必ず最善をしてくださると信じて、めぐみさんが帰ってきたよと共に喜びを分かち合う日が来るまで、あえて忍耐を持ってその日を待ち続けたい、待ち続けましょうと私は皆さんに呼びかけたいのです。お祈りをいたします。天のお父様、出エジプト記を通して神様がイスラエルの民の知らない時、ご計画を持って臨んでおられたことを学びました。今も働いておられる神様は、全能の力を持って私たちの知らないところで北朝鮮にもクマバチを送っているに違いないと私は信じます。待ちきれない思いはしょっちゅう頭をもたげますが、それでも全能の神様が最善をしてくださると信じて待ち続けることができる信仰の力を与えてください。そしてどうか感謝会を共に喜びを持って迎える日が来る時まで、先江さんも私たち一人一人も神様の御手の中にあって守り導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通し信じてお祈りいたします。アーメン。